はい、まずはジュエリー上島隆さんです。
はい、いつもありがとうございます。いいお便りをいただいて感動しております、は
い。いつもお世話になっております。
はい。
10月も半分が過ぎようとしておりますが、季節は行ったり来たりで、いまだに暑い日もあります。
うん、そうですね。
はい。まあ、これ実は先週いただいたお便りで、
多分ね、
ちょっとこう、はい、時期が外れてる部分もありますが、はいはい、そういう事情です。
はい。
先般より日本の政治は初の女性総理の誕生かとざわつく中で、公明党の与党離党を機に乱世の戦国時代を迎えたようです。
なるほど、はい。
その果てに新しい日本政治のスタンダードが現れるのか、それとも旧体制の安倍政権時代や老害政治に戻るのか、いずれにしても今の国民生活を置き去りにする政治家に政治を司る資格などないと思う方も多いと思います、
はい。
さてジュエリー上島一同もおかげさまでなんとか元気に暮らしております。
あ、よかった、はい。
先日も上島さんのノートパソコンが、Windows 10なので、
はい、あは、出るもん
ね、出るもんですね、
はいはい。
1年間延長サポートの登録をしていると2人のお客様が来店、
はい、
合計ロレックスの腕時計、
はい、
4本の修理をご依頼してお帰りになりました。
あ、そうですか。あ、嬉しいですね。 お客さん来てくれてはるのはね、
はい
はい。
今やロレックスをはじめとするブランド時計の生産数は激減。
激減してるんですか。
みたいですね。
あ、
新品の購入も以前は多くの時計屋さんで買うことができましたが、現在は正規店のみでの、もう代理店では購入できません、みたいですね。じゃあ全然僕知らないですけど、
まあ、
そうらしいです。
しばらくだいぶ離れてますから、私もね、
はい、最近よく。どういう理由なんですかね、それ。正規店でしか買えないっていうのは、
その辺をやっぱり調べたいです ね。
いや、調べないですけど、
まあ、すか。
しかも正規店へ行くのも抽選で、行けたとしても購入できる機種はほとんどなく、
へ、
あったとしてもこれもまた予約と抽選で、実質的に今やロレックスの新品購入はほとんど不可能な状態です。
ああ、そうですか。
20年ほど前に60万円くらいで新品購入して、
はい、
使い倒して傷だらけのロレックスですら、
ああ、はあ、
今や買取店での買取価格は150万円近くまで値上がりしています。
めちゃくちゃやな。
これは世界的な時計職人の減少が原因。
お、
少なくなってきてる、
はいはい。
特に自動巻きの時計職人は少なくなる一方、
お、
確かに中国などでは自動巻きの時計が多く作り出されているのですが、
はい、
パーツ別職人の細分化が進み、一から完成まで部品を組み上げられる職人は少なく、世界的な職人不足が今の購入不可能を作り出しています。そういう事情があったんですね。ロレックスやオーディマピゲなどの自動巻きをお持ちの方は、大金を持っていると自覚していただき、大切に時計を扱っていただきたいと思います。
なるほど、はい。
で、今回西国街道ボラボラで大手筋商店街で成功のスポーツ5を980円の文雄君が当時300円に値切りした、値切りかどうか分かんないですけど、
はい、まあ負けてくれはったんです、は
い、いや、そういうことですよね、はいはい、したっていう話が出たんですけど、はいはい、なんかその時代、あれが26年前なんで、
ね、
26年後でこんな世の中変わるかっていうことですよね。
まあ、とにかく面白いもの作る人がないんですよね、減ってきてるっていうか。不思議やね、これだけ需要があったらね、やったのかいなっていう人も増えると思うんですけども。
まあ、なんか理由が
あるんでね、
僕らの知らない理由が
ね。え、近江神宮に時計の学校があって、いっぺん2回ぐらい取材行ったことあるんですけども、いっぺんまたあの辺も訪ねてみてあかんなと思って、
どうなってるかちょっと、ね、
知りたいです ね、
気になってます、はいはい。さて、前置きが長くなりました。
はい、
前回にバンバ様から言及があった、私の入院の顛末についてお話しします
、はい、
気になってます僕も、
はいはい。
その病院は南奈良 総合医療センター
そうですか
という巨大な病院で、南奈良総合医療センター、
はいはいはいはい、
奈良県の大淀町にあります、
うん、大淀、はいはい、
最寄りの駅は、
はい、
近鉄吉野線の福上駅、
あ福上町があるんですか、
はい、です。駅からは専用の連絡通路とエレベーターで、
は
い、駅の改札から病院までは徒歩で5分ぐらい、
うん、あそんなもん駅の中にあるみ
たい、見たことあるかもしれん、なんか駅の横になんかこんな病院あるんやって、なんか横通っ多分それこそ、うん、あの大台ヶ原とか行く途中にあるんかな、ちょっと間違えたらごめんなさい、
ちょっと雰囲気としてはあれですね、あの豊中市民病院に似てますよね、
あ
モノレールの駅からそのままっていう感じやからな、
そうなんですね、うんうん、僕はなんかあの高槻のあの病院を目指しました、大阪医大かなんか思い出した、なんか連絡館西国街道をまたいでるなんか通路があって、まあ、あれはね病院と病院をまたいでるんですけど、タカさんの場合は、はい、駅と病院をなんかまたぐ、
まあ、駅直下っていうか駅直近っていうか
血直近、
うん、もうそんな感じですね、
はい、院内にはレストランやコンビニもあり、
うん、
まるで一つの町が形成されているようです、
はいはい、
救急車で意識が薄れながらも酸素マスクをつけてすぐに息がしやすくなり、
うん、
病院に到着、
はい、
あまり記憶がないのですが、
うん、
たくさんの人々の声が遠くで聞こえます、
はいはい、
ここが勝負やで、これって結構やばいで、
あ
なんとかなるなる、
あ
そんな声が聞こえそんな声が聞こえなくなり、
あ
目覚めた時には個室病室のベッドの上でした、
あなるほど、はい、もう手術終わってたよね、
うん、家内の話では病院から相部屋がほとんど満室で小さな個室も満室と言われたようで、
はい、
小竹梅松茸梅の真ん中の竹、
はい、
まあ梅ですね、竹ですね、
はい、竹、はいはい、竹ルームですね、
はい、竹の個室になったようです。この物価高で竹クラスの個室は12部屋のうち、
うん
10部屋が空きで、
ああ
その階のフロアは静まり返っています。
本当な、はい、
翌朝、
うん、
担当医と評する、
はい、
ジョイの、堀罰派罰、
はい、
という方がね、
なるほど、
まあまあ4つの漢字の方です、
はいはいはい
はい、と女性看護師の2人が来ました。
はい、
私もその時になってやっと全体像が見えてきました。
うん、
適当に話を聞いた後は、
うん、
検査の連続です、
はいはい、
何せ体操で巨大な医療機器の中に入ったり、
はいはい、
体をくるくる回しながらのレントゲンらしき検査に、
はい、
体に身体にたくさん吸盤をつける検査、
はいはいはい、
そして血管造影剤を打ち込まれると、
うんうんうん、
検査技師から体が熱くなりますよと言われてすぐに熱くて汗がダラダラです。
お
こうして午前中が過ぎました、
はい、
昼からはそれも一段落、
うん、
家内が持ってきたノートパソコンの設置です、
はい、
ネットは個室の入院患者に渡されたパスワードで、
うん、
院内Wi-Fi のタグをクリックすると、
うん、
ワンタイムパスが携帯へショートメールで来ます、そのパスワードで接続できて使い放題の無料です、
はい、
24時間点滴しているのでチューブ類が邪魔ですがなんとかノートパソコンを操作できます、
はい、
パソコン仕事をしているといろいろな人が私の作ったいろいろなホームページに興味があるようで、
うん、
話をしているうちに YouTube の動画の保存方法や、
はい、
MP3 への変換保存方法、
うん、
動画の編集など私の個室にはパソコン教室のようになっていました。
はい、
まあ、いろんな方から連絡が、はいはい、
まあ、来てくれはった
って、ね、はい、来るんですね。しかもそれもネットでね、
はい、ああそう、そう、
面白いですね、
はいはい、
さてさて 私の担当医の40歳ぐらいのジョイは、
うん、はい、
ドラマのドクター X のような女性で、
うん、
美人ながら少し怖い感じです、
うん、なるほど、はい、
早く帰りたいと言うと、
はい、
私の言う通りにしていれば点々点となんとなく私がそのジョイの部下のような感じです。
なるほど、はい、
次に私の病室なのですが、
うん、
前の放送でもお話ししたようにそこそこ広くて、
はい、
ベッドにカウンターそしてトイレ周りなど、
うん、
電動装置だらけで、
はい、
余計に分かりにくいのですが、
はい、
すぐに慣れました、
はい、
大きな窓からの眺望はとてもよく、
あ、よかった、それは、
はい、これいいですね、
これはいい ね、
ね、金剛葛城山系が一望できます。
そうですか、
これはいいっすね、
はい、
そして屋上のヘリポートから発着するヘリコプターは、
うんうん、
私の病室の窓から上空に20メートルくらい上をゆっくりと飛んでいきます。
なるほど、
その大型のヘリコプターの底面を観察すると、
うん、
なんとも海とも思える青空の海の海に浮かぶ船のようです。
お、下から見たらね、うん、そう見えますわね、うん、
ところが防音窓と病室の遮音はよく10センチぐらいしか開かない窓を閉めると、
うんうん、
病室の静寂は保たれます。
おー、すごい、うん、
やたらと分厚いガラスの意味がここで分かりました。
なるほど、なるほど、はいはい、
ヘリコプターは維持管理から1日に2回決まった時間に1時間ほどの飛行をして着陸します、
うんうんうん、
こうして田舎の最先端の病院生活も10日ぐらいで退院になり、
あ、
最後の日にはナースステーションの前で皆様に見送りしていただきました。
あ、すごいな
ここで病室の画像を数枚添付しておきますと、ちょっと見てみましょうか。
見れるんですかね、
はい、
は
これがトイレのドアですね。
みたいですね。
なんかスライドドアですね。
あ、ほんまですね。
手すりが、でっかい手すりがあって。で、右にこう開いて、左に閉じるってやつですね。で、他には、
これなんや、
ベッド周り、
お、
あ、いわゆるリクライニングベッドですね。
うんうん、
はい、まあ、これも多分電動なんでしょうね。
一人用ですね。
そうですね。ね、はい、
あ、これ下降りたところ
。あ、これは関係ないですね。
はい、
あ、これですね、
はいはい、
これ洗面所の前から、
うんうん、
北側を、要はあのトイレのところからベッド側を見たところで、うんうん、
はい
はい、このガラスが、
はいはい、
その分厚い、
すごいんですよね、
やたら分厚い10センチしか開かない
防音でね、
はい、ガラスってやつですね。防音でさらに多分、
うん、
あの音もそうやし、多分、ね、温度もなんだらけですけど、まあまあ、冬の間はあったかいかもしれないですね。
あ、
はい、まあ、これも病室の北側の映像ですね、はい、まあ、っていうような、
まあまあ、いかにも病室らしいという、う
ん、まあ無味乾燥って感じです ね、 ですね。あんまり入りたくない感じがしましたけど、まあ、
ね、はい、
さてさて、前段が長くなりましたが、前回読んでいただいた安井邦彦さんが書いた猫魔川探訪記の続きです、
はいはい
はい、この探訪記の題名は猫魔川源流探検記なのですが、
うんうん、
私がこのレポートを紹介するタイミングで、
うん、
鉄平さんも桃谷界隈や猫魔川筋に参加者をご案内していたとは、
あ、
その偶然には驚くばかりです。
なるほど、なるほど。
そうそう、僕も驚きました。
ごめん、
前また行ってきましたよ、この前3回目。ところで、イカイノの地名がなくなっていたとは知らなかったのですが、
あ、そうか、は
い、そう、1973年かな、
うんうん、
なくなりましたね、うん、正式に。
なるほど。
私の子供の頃には異界の劇場などの映画館まであり、
うん、
そうそう、あの辺りね、映画館もすごいたくさんあったらしいんですよ、ね、それはあんまり僕この前のラジオでは言わなかったんですけど、 あと銭湯が多い場所とかね、まあ、いろいろあります、うん、
それは言ってましたね、
そうですね、
うん、
にぎやかな街でした、
はい、
それでは前回の続き、初めに、次のページ、をなるってことかな、
うん、
ちょっと待って、第1章OBP 括弧大阪ビジネスパークから森の宮ですと、
うんうん、
これが1回目のこれタイトルなんかな、
森の宮、はい、
はい、第二寝屋川括弧、
はい、
して平野川にかかる まあ、要はこれ新平野川ってやつですね、うん、これ難しいですね。僕もようやくあのあたりを勉強してこのカッコ平野川の意味が分かったというか、うん、あ、そう、うん、はい、まあ、要は第二ニア川から平野川っていうのがまあスタートするみたいな、でそこからずっと南部に行って、うん、最終的には大和川に新平野川は合流するんですけど、うん、まあ、その一ちゃん源流の部分ですね、はい、第二ニア川カッコ平野川にかかる城下見橋かな、下かな、これは要は大阪城が多分ここから見えるっていう意味だと思うんですけど、はいはい、橋から大阪ビジネスパーク方面を見ると JR 環状線の鉄橋の向こうに玉造り筋の弁天橋があり、
はい、
その奥に大阪城ホールの屋根と大阪城天守閣が見えます、
うんうん、
書本かっこいろいろな本のこと、
はいはい、
書本では現在の第二寝屋川の平野川合流点から下流の寝屋川合流点までの区間をも平野川と称しているが、猫間川と並行するように流れている平野川と区別するために、
うん、
本探検記では国土交通省の河川標識の表示に従いこの区間を第二寝屋川と呼ぶが、うんうん、
はい、
昔から平野川の下流部分として広く認知されていたので、
うん、
特にこの区間を第二寝屋川かっこ平野川と表記することにした、まあ、何のことか全く分からないと思います。
難しいですね。
はい、あ、僕今上流って言ったけどあれどっちなんやろね。
うーん、
猫間川はあれなんですよ、南側からスタートして、
うん、
北側のその第二寝屋川に流れ込むのが猫間川なんですけど、はいはい、平野川もそれで言うと新平野川もそれで言うと第二寝屋川のあたりが下流域になるのかな、
うん、
まあちょっと分かんないです。要は、まあ、それぐらいなんか平野川っていう言葉ってすごい曖昧な定義なんですよね、
う
んうん、要は旧平野川もありましたし、
はいはい、
で、ね、で旧平野川の頃はどれが平野川か多分分からんぐらい、うん、あの大台のあたりってもう池だらけやったから、うん、だから そういうことも含めてなんか多分僕ですらあんまよく分かってないですし、
うん、
なんかよう分かんないですね、これ平野川に関しては、
うん、
まあ戻りましょう、
はい、
猫間川は森の宮方面から、
うん、
JR 環状線の東を沿うように北流し、
はい、
北に流れて、
はいはいはい、
北方面に流れてですね、
はいはい、
JR 大阪城公園駅のあたりで環状線の下をくぐって西側に出て、
うん、
今の玉造り筋の上を通って、
うん、
かっこして川は現在の玉造り筋を横断していた、
うん、
通るっていうのはその横断するっていう意味らしいですね、
はいはいはい
はい、要は筋やから東側から西側に川が横断したり、
うん、
西側から東側に横断したりという意味の、今の玉造り筋の上を通ってっていうことなんかな。
あ、そんなことがあったんやね、
はい、うん、弁天橋と水上バス乗り場の間で第二寝屋川かっこ平野川に合流していた、うん、と書いてますね、
うん、まあ、これ書いてあるようにまだしゃあない
ですね。そうですね、うん、JR 大阪城公園駅の東側から、
うん、
南の森の宮方面を見ると、
うんうん、
南の森の宮方面を見ると現在は JR の車両基地になっているが、
うん、
戦前は陸軍の砲兵工廠、
まあ、砲兵工廠
これも難しいんですよ、うん、まあ、かっこいいしちゃんと軍事工場って書いてくれてます、砲兵工廠っていう言い方がもうそもそも難しいんで、
ね、まあ、砲兵もわから
ない、わからないです。僕はもう本当単純に軍事工場って書いた方が、うん、まあ、今の人には分かりやすいと思いますね、うん、砲兵工廠の広大な敷地が広がっていた、
うんうん、
まあ、今は車両基地になってる、南北にこう長い場所があるんですけど、そこは昔は軍事工場やったということですね、う
ん、なんかアパッチとかなんか出たというところかもしれませんね。
戦前は小松左京や、
はいはい、
観光県、
うん、はい、海光県さん
かな、うん、ここは観光ってここに書いてるんですけど、
あ、そうか、なんか観光って読むかもしれない、はい、僕海光、
はい、まあ、わかんないです、うん、僕は書いてる通り読んでます、
はいはい、
ヤン、うん、ヤン・ソギルの小説で活躍する アパッチ族の舞台となった、
はいはいはい、
と書いてますね、
はいはい、
丸、
はい、
まあ、このアパッチっていう言葉自体も正直僕からすると古いし、多分タカさんと僕の年代差もあるし、フミオ君とタカさんの年代差もあるんで、なんかここら辺がね、よりジェネレーションギャップ深めてる原因になってるんで、まあここもほんまはなんか現代風に訳せたらいいんですよね、アパッチって。アパッチって確かアメリカの原住民の確か話で、なんかあの、あれアパッチじゃなかったかな、あれはモヒカンやったかな。
いや両方とも原住民でしょう、
ね、なんでそこの言葉をここの、ここに持ってきた、その日本に持ってきたかもちょっと意味がわからないんで、まあそこはタカさんとは関係ないんですけど、
関係ない
、はい、秀吉の時代の大阪城は、現在よりも大きく、大阪市文化財協会の松尾信弘さんの作図によると、北は天満川、
はい、
東は猫間川、南は唐堀通り、西が、東横堀川を外堀とした、ほぼ2キロ四方の広大なものであった、
はいはいはい、
ね、猫間川は自然の地形を利用した外堀として、大阪城の東側を南北に流れていた、南側から北側に向かって流れていた、さらに松尾さんの図では猫間川は現在の JR 玉造駅の東側、石橋の石碑のあたりで、西に折れたところで終わっている。
あ、そうですか、
はい、これね、ほんまに大阪の地図がわからないと何のこと言ってるか全くわからない、ね、僕はたまたまこの辺り今調べてるから、ね、タカさんのおっしゃってることわかるんですけど、多分ラジオ聞いてある人ほとんど意味わからんと、フミオ君もう分かってないんちゃうかな、
いや、ね、半分ぐらいしかわかってない、
ね、そこから少し西の辺りから南の外堀が始まり、唐堀通りから、これ清水谷って読むんかな、
ね、多分そうやろうね、
の下を通って、西に伸び、今の唐堀通り商店街の付近を通り抜け、
はい、
松屋町筋を越えて、
はい、
久之助橋のあたりで、
はい、
東横堀川につながっているが、聞いておいてくださいね、東横堀川につながっているが、この外堀に水が流れていたかどうかはこの図では明示されていない、つまり船場のあたりまで猫間川は少ない水量ながら、つながり流れていたのでしょう、って書いてますね。
なるほど、
はい、ちょっとまだ行きますね、
はいはい、
久之助橋付近の東横堀川は川の上を阪神高速道路が走っている、現在でも JR 京橋駅付近の寝屋川では1メートル前後の干満の差、かっこして高低差がある、河口が現在よりも近かった豊臣時代の大阪城ではさらに大きな潮汐、言葉がむずいですね、潮の満ち引きによる高低差のことらしいです、潮汐っていうのは、の影響があったはずだが、上げ潮、かっこして一番水面が高い時が、
はい、
東横堀川から上町台地を乗り越えて玉造り付近まで流れ込むのは、無理なはずですが、ここのところは大阪冬の陣の和睦、和睦っていうのは停戦の、まあ、平和裏に多分停戦することを和睦っていうんですけど、和睦について説明する本田忠篤の回答書に、まあ、こう書いてるんかな、はいはい、まず南側、今度掘り立てる新堀を、
はい、
あ、じゃあ、じゃあ まず南側、今掘り立てるシンボリをって読むらしいですね、うん、今度じゃなくて今って読むのこれ、
うん、
早く埋め立て、早漏、
うん、
して叱るべし、うんぬんという記述があるところから見て、
うん
うん、南側の堀は旧ごしらえの空堀であったようだ、ここのところを説明すると、大阪冬の陣で秀吉は家康からお前が急いで掘った新しい堀を自分で埋めたら和解して攻めるのをやめたる、ほんでお前と俺が信長に雇われていた時の恨みは忘れたると、秀吉は家康から言われて、
うん、
そのまま秀吉はその通りに新しい堀を埋めたのですが、
うんうんうん、
家康はその約束を破って、うんうん、城を攻め続けました、
うん、
これ城ってのは多分大阪城のことだと思いますね。その後このことを武士らしくないと社会的に批判を受けた、
うん、
家康は、うん、秀吉のやり方をそのまま実行しただけ、今までの秀吉のずっこさを逆手に取ったまでと、
へ
ークールな行動を続けます、
うん
うん、戦なんて勝てば OK じゃと言い放っています、
うん、
武将なんて子供の喧嘩の延長なのでしょう、
うん、
まあそんなことで、
うん、
戦争に巻き込まれる人々はたまったもんじゃないですよね。権力者のバカさ加減を英雄視するのが問題なんでしょう。
あ、これはまあ解説ですよね。
これタカさんが言ってるのか、
タカさんの解説
やかな、
うんうん、
一般の人が一番まともなんでしょうね、
うんうん、
と書いてますね。
なるほど。
ちょっと待って、まだ続きますね、
はい、
松山地筋から、
うん、
唐堀通り商店街に入ると上町台地を登ることになり、
はい、
結構急な上り坂になって、うん、はいはい、これちょっと分かる、みんな分かるかなこれ言ってる意味、
うん
地図見んと分からんと思うけどな、坂を上がりきったところがちょうど上町台地の石梁にあたり、
うん、あ、
まあ、背中の一番高いところってことですかね、
まあ、そういうことですね、
石梁っていうのは、
はいはい、
その場所が天満の八軒家の浜から、
うん、
まっすぐ南に伸びる熊野街道の通り道でもある石梁、通り道でもあるという、うん、で過去してこれ石梁とはって書いてますね、
はい、
上町台地の中でもう比較的低い場所、
うん、
低い場所ですか、
あ、そうか、
これねまたね熊野街道っていうのがね、
はい、
僕もあの ONCC のちんちん電車で調べたらもう分からんすよ、熊野街道住吉街道とか、うん、もう意味が分からないですよこれ、
うん、
まあまあ意味分からないとはもうしゃあないんですけど、
はいはい、
松尾さんの図では、
うん、
猫間川が現在の第二寝屋川にあたる旧大和川水系の川に、合流するところの川幅は現在の JR 環状線の鉄橋あたりから水上バスの船着き場あたりにかけて約100メートルもあり、
うん、
川幅が約100メートルあるということですかね。
まあそうでしょうね。
大阪城の鬼門にあたる東北を守るにふさわしい、
うん、
天然の要害であった。
はいはい、
要害っていうのは敵の侵入を止めるのにふさわ、うん、いやこれちょっと書いてるんで言ってるんですけど、敵の侵入を止めるのにふさわしい場所のことですね。要害っていうのは。
はいはいはい、
さてさてここまで書き進めましたが第一章はまだ先に進みます。そろそろ読むのにもお疲れのことでしょう、
はい、ありがとうございます。
次は続きは次回といたします、
うん、なるほど。
ちょっとこれは分かりにくすぎますね。
ちょっと難しい
ですね。これは勉強した僕でもむずいんで、
うん、
まあまあまあ、なんかだからそれぐらい分からんことなんですよね、この猫間川とか、あの平野川とか。僕があの ONCC の受講生の人に日本最古の鶴の橋を解説した時の多分分かりにくさってこのレベルやったんやろうなと思いますね。要は今川の流れてないところで川の話をするっていうのがどれだけ難しいことか。であと大阪の大阪市のこの 南東部のこの辺りがいかにもうそれこそ江戸時代もっと前からと現在のこの令和の時代で姿が変わってるかっていうことなんで、もうその要はもう違う場所と同じ。だから大阪城とかの位置は多分基本変わってないんですけど、もう川とか本当にね、もう変わりすぎてて、僕もなんかよう分からないですね、このお便り読んでても。はい。これは多分すごい難しい話だと思います。
まあまあね、分かる人もあるかも分かりますけど、一応そのまま読ませてもらいましたけどね。
はい。最後に私の猫間川についての情報の一つですが、これは多分タカさんの話ですね。
そうですよね。
JR 玉造駅。これ玉造駅っていうのは、まあ、これ皆さんご存知だと思いますが、天王寺駅があって、
うん、
で、寺田町駅があって、で桃谷駅があって、で鶴橋駅があって、でその鶴橋駅の次の駅が玉造駅っていう、JR の環状線の駅です、まあ、その玉造駅の話ですね、JR 玉造駅の北側の国道308号、
うん、
長堀通りって書いてますね、
はい、
に若林整形外科という病院があり、
うんうんうん、
その東、
はい、
約10メートルに猫間川が流れていた頃に架けられていた橋のコンクリート製の欄干の一部が残っています。古い地図や資料からもこれは猫間川に架かっていた橋の跡に間違いないと思います、
うんうん、
その画像をメールに添付します。これらしいです。
はあ、あれ
これですね、
また不思議な
写真で言うと、歩道の向こう側に駐車場があるんですけど、歩道と駐車場の間に、
はい、
を遮るこのコンクリート高さまあ40センチぐらいの壁ですね、
はい、長細いね。
これが猫間川にかかってた橋の、まあ、欄干というか手すりじゃないかということですね。これ
は
Google のストリートビューの、まあ、スクリーンショットを送ってくれてるみたいですけど、
はい
はいはいはい、まあ、そういうことなのかな、
はいはい、
うん、それではお便りが長くなりましたので、
はい、
この辺りで今日は終わりにします、
はいはい、
うん、猫間川はイメージすら覆すように、
うん、
大阪の川とすれば珍しく、
うん、
南から北へ流れていた。そうなんですよ。ということはやっぱり新平野川は北から南ですね、うん、それは僕ら一回歩いたじゃないですか、はいはい、大和川まで、はいはい、そのイメージなんで、うん、その横を流れてる川やから、はいはい、ちょっとイメージつきにくいんですけど、うん、はい、猫間川は南から北へ、だから要はまあ、方向で言うと大和川方面から、
うん、
まあ、北の、まあ、寝屋川とか淀川方面、淀川まではもちろん行ってないですけど、流れていた川ということですね、うん、きっとその流れ方すら、低い側から高い側へと流れていた幻の流れで、あったのでしょう。ああ、なるほど。確かに、そ
う
です
ね。ちょっと合理的でないですよね。
合理的、そうそうやな。まあ、というか、低いとか高いとか流れられるのかっていう部分も含めて、なんか面白い話ですよね。はい。というわけです。
わかりました。
はい、
ちょっと3分の2ぐらいなかなか分かりにくかったですけども、
そうです、
あの高さんありがとうございます、いろいろ調べていただいて、ね、まあ、
そういう川が
大
阪市内に流れてたってい う,
そうです、
ね、まあ、今もどうも暗渠の下は川じゃないかっていう、ね、暗渠っていうかそのコンクリートの下は川じゃないかっていう、
なんか音が聞こえるとかね、そんな話もありました
けど、ありましたっけ、それはまだ暗渠になってない頃の話
からな
かな、うん、か分かんないですけど、うん、ちょっとそこは僕は分かんないです、
はい、
はい、というわけで以上、上島隆さん、あのもう退院されたみたいで、
はい、
よかった
です。まずおめでとうございます、
ね。そうですね。そして猫間川の話も
調べていただいて、
これ大変だったと思うよ。
ま、
もう俺もうここら辺調べるのほんま、まあ、頭痛なるぐらいわからんかって、桃台のあたりとか、ほんまにわかんないんですよ。あんまり残ってないんですよ。歴史書というか、場所柄もあるんかもしれないですけど、 なんか隠されてる部分もあったりとかね。まあ、ま
あそれもあるんかもからね。
本当難しくてね。
まあ、タカさんは本当に地元の人やから、その余計難しかったかもからね。ざ
っくり言われへんわね。いや、僕なんてだって住んだことないところのこと調べてないからもっと難しいですよ。本当は分かんない場所ですね、ここは。
はい、
まあまあ、それだけに調べる価値はあるかなと思います。
はい、貴重なレポートや。
はい、
ですね、
ありがとうございます。ただ多分病み上がりでね、しんどかったと思います。
そうです、ようやってくれはったと思うよね。まあ、かわいそうなこと言うたもん。はい、
高重克彦さんです。
はい、待ってました。
台湾からですね。
お、
はい、今台湾行ってはるんで。
はいはい、
はい、台湾からの近況報告ということで、
はい、
ピースラン世界五大陸4万キロの旅を走るアドベンチャーランナー高重克彦です。
ありがとうございます。
今月4日、まあ、これ多分10月のことやと思いますが、はいはい、今月4日に桃園国際空港を出て、
はいはい、
西海岸を南へ、
うん、
西海岸を南へ、要は、うん、反時計回りということですね。うん、関東って読むのかな、これ。台湾を一周することを、環境の間に島と書いて、はい、うん、関東って多分読むやと思いますが、うんうん、もうすでに3週間経過しようとしています。もう
始まってるんや。
3週間、ね、そんな経ってるんですね。はい、
うんうん、
台湾南東、あ、台湾最南端地点に19日に到着、
はい、あ、ガランピかな、
うん、多分、まあ、そこの辺りでしょうね。
うんうんうん、
そこから、東海岸に沿って北上中です。
はい
はい、フィリピン辺りに台風が来ているせいか、この日は強烈な北東の風、
はいはいはい、
最大瞬間風速18メートルというトップの中、
うんうんうんうん、
バギーをひたすら押し続けましたが、思い出すのはオーストラリアナラボー平原ユークラに向かう時のトップ、
はいはい、
あの時は横風でバギーが傾くという経験を初めてしました。
はいはいはい、
2024年のスペインポルトガルの旅でポルトガルのロカ岬を訪ねたのも、うん、トップの中でした。
うん、
暴風雨警報が 発令されるレベルの風は特に恐怖を、
うん、
時に恐怖を感じます。
そうでしょうね、飛ばされますからね。うん、
木の枝が飛んできたり帽子が飛ばされそうになったり、うん、バギーのハンドルが取られてま、
うん、
っすぐに進めなかったり、
うん
うん、晴れて穏やかだった時を当たり前と考えていたら、
うん、
この災害級の突風は恐ろしいです。
うん
うん、海岸沿いから山に抜ける道に入って風は収まったものの、
はいはい、
数日間は台風の影響もあって、
うん、
北東風は吹き続けるとのこと。
う
ん、暑さが終わったかと思ったら次は風、自然を甘く見ていたらとんでもない目に遭うということですね。
まあ、そうですね、
そうですね。さて私事ですが、22日台湾で65回目の誕生日を迎えます。
うん、おめでとうございます。
これもすでに今日じゃないですか、僕ら22日にこれ収録してますので。はい、
そうですよね。
これまでも何度か外国で誕生日を迎えたことはありますが、気がつけばこれで私も前期高齢者の仲間入り。ああなるほど。
うん、
70代80代でもまだまだ現役でいろんなことをされている先輩方も多数おられます。
うんうん、
65歳はひよっこ我が妻も60歳からが本番よと言っています。
ああそうでしたか。
年、
はい、
とともに失われていくものもありますが、そういうものには目もくれず、うん、むしろこれから得られるいろんなものを楽しんでいくのがいいのでしょう。
うんうんうん、
昭和中期生まれ世代、古き良き昔を懐かしんでばかりいられません。
うん
が、温故知新の言葉通り、令和の今改めて昭和の時代の良さを見直すのもいいことではないでしょうか。
はい、
今の若者が知らない昭和を若い世代に伝えていくことで、
まあ、は
それが新たな時代を生み出すきっかけになるかもしれません。
はい、
という高重さん、台湾から。
教訓も
今日だから誕生日おめでとうございます。65歳、なんかすごい65って聞くとね、なんか
あ、ね、あ
65やなみたいな、
まあ、
この前のあれ暮れ松湯が確か あれが60何年ね、京都伏見の、
はいはいはいはい、
2019年12月31日で もう閉店になった銭湯があったんですけど、
ね、
まあそれに匹敵する、
ね、
だ考えてみたら高重さんが生まれた頃にあの暮れ松湯は営業開始したって、そう考えるとどんだけあの、ね、石川県の、まあ、店主の方がすごいかっていうのがよう分かります
けど、ね、91歳でしたもんね、
91歳、はい、もう今はね97歳、はい、ご存命なら97歳、
そうですね、
まあ、高重さんは今65歳ということで、まあ、97の方から見ると、まあ、まだまだ若い、
まあそりゃそうですねまあ、しがようやってあります、
ね、すごいわ、
まあまあ、あまり無理せんとお願いします、はい、
まあ風の日はちょっと休むと
か、ね、もう それはしてください、
ね、もうね、
はい、
やっぱ長くこう、
そう、
ね、長く続けるのが、ここまでいくと
ね、
そう、続けることにやっぱ意義が、うん、
はいはい、まあ、ご本人も分かってると思いますけど、ね、よろしくお願いします、
はい、高重さん65歳おめでとうございます、
おめでとうございました、
オフィス井口さんです、
はい、待ってました、個性の塊、はい、
本題に、はい、久しぶりに聞いたの、
はい、そうですね、
本題に入る前に試験問題の作成と採点のため1ヶ月近くメールを送ることができませんでした、
忙しかったんですね、
うん、あとファッションショー京都コレクションが10月5日にありましたが行くことができませんでした、
ああそれは、まあ、まあやっぱり仕事一番ですからね、はいはい、
代わりに去年の京都コレクションで、
はい
多分 JOBBB に送っていないと思うので、
はい、
京都のアイドルカフェから生まれたキャンディーホリックのライブの動画と写真を送ります、
はい、
ということでこれあの映像はちょっと事前に見まして、
はい、
巨大な、
はい、
あの舞台で、
はいはい、
5人ぐらいの方が、
はい、
いやあの歌ってはったっていう、はいはい、あこれですね、これが写真ですね、でこっちはちょっと写真なんですけど、
照明がすごいですね、
ちょっと青、
うん、ブルー、濃いブルーですね、
ね、
うん、
で後ろからスポットライトみたいなの当てて、
なんか障子のような窓 で、
そうです、ね、
いかにも京都らしいちょっと平凡な感想ですけど、
そうですね、
うんうん、なかなかこういう
演者の人らは、
うん、
5名
ですね、
まあ、女性、
はい、
で服はまあ、着物をベースにした
ちょっと、ああそうか、そういうように見えますかね、
ベースにしたなんか今の服みたいな感じで、基本的にこういうのいつも不思議なんですよ、まあ、不思議なことだらけですよ樋口さんのお便りは、
まあ、まあそうですね、
特にこういうその若さを売りにするアイドルみたいな人らって不思議なんですけど、なんでみんなこんな肌露出するんですかね、
まあね、
なんかこうせなあかん決まりでもあるのか、もしくはこっちの方が売れるのか、
まあね、両方ある
んじゃないか、よくわからないですが、まあ、もうちょっとこう、ね、自分を大事にしてほしいというか、なんかちょっとここら辺に僕はいつも疑問を感じてるんですよね、はい、なんで、まあ、やらされてるのか自分からやってるのかよくわからないですけど、まあまああのもうちょっとこう個性を出してほしいなっていう感じはしますね、
なるほど、
はい、まあまあそういう写真を送ってくれました、は
い、ありがとうございます、
はい、まあ、これに今年行けなかった
ねえ、残念でしたね、まあまあ、やっぱり菊池さんも仕事第一やし、
まあまあそこは僕らが言うことじゃないですけど、あ、まあそうですね、あのまあそういうことなんですよね、うんうん、はい、まあ残念やったという、
はいはい、
あで僕らに対するあのちょっとこうアドバイスもあります、ね、あそうです、仮設スタジオの本局を飛び出して、
はいはい、
アイドルカフェやメイドカフェで JOBBB の収録をするのはいかがでしょうか。
ああなるほど、ありがとうございます、はいはい、何して分かりませんね僕は。
そうですね、
はいはい
はい、本題です、
はい、
8月にツアーと万博に出かけたのですが、
ほうほうほう、
編集が間に合っていません。
ほう、
万博ネタは閉幕後にメールを送るのは確定しています、
うん、なるほど、
もう確定やと、
はいはい
はい、順番は入れ替わりますが、
はいはい、
編集が終わったボラボラネタからメールを送ります、
はい、
要はもう万博ネタよりもちょっと新しいネタなんだけど、はいはい、まあ、あのそういう前後関係で送るということですね、うん、
はい、了解しました。
今回は8月30日にモデルさんの撮影会に出かけました。
また行ってはりますか、はい、
場所は、
はい、
また行ってますか、
はい、
よう行きます ね、
ね、はい、
場所は貝塚市、大阪府貝塚市の錦の浜海岸ですと、
はいはいはい、
時間があったので久しぶりに南海高篠浜線に乗りました。
ああ、短いです。
ね、
はい、
数年間高架工事のためバスによる代行輸送が行われていましたが、昨年4月に鉄道による運転に切り替わったので、
はい、
気になっていました。
ですね、はい、
うん。写真と動画があるのでアクセスしてくださいということで、これは動画ちょっと事前に見せていただいて、
はい、
はい、いわゆる側面展望、
はいはい、
ゆうさんが撮ってました、はいはい。で、これが写真ですね。
はい。
これが高篠浜駅。
おー、なかなかシャレたやっぱりですね。ね、何回ですね、
これは。何回ですね。
ちょっと他が真似できないですね、
はい、
この辺は。
でこれが駅名板ですね。
短い距離ですよ皆さん。
そうですね、う
ん、僕も乗ったことありますけれども、
はい、次がキャラ橋っていう、
キャラっていうね、面白いですね。
これキャラって読むんですね、
はい、いかにも境らしいね。
そうですね、
はい、
はい、まあそんな写真ですね、
はい、ありがとうございます、
はい。撮影前にカメラテストを兼ねて錦の浜駅と錦の浜絵画の写真を撮りました、うんうんうんうん、これですね、
はい、お綺麗ですね。あ、いい写真ですね。
あ、僕もここ何回か海岸は海に遊びに行ったことあるんで、なんか雰囲気わかるんですけど、
うんうんうん、
横に阪神高速の湾岸線が通ってて、
あれがすごいですよね。頭の上にガーンと乗ってますね。
でその前に海岸があって、
はいはいはい、
で関空を飛び立つ飛行機が、
あ、飛行機も撮ってありますね、まあ、
発着どっちかな、着か、
ね、うんうん、
でも知れないですけど、
夕日と乗れる高さですね、
はい。あ、でだいぶこうもう暗くなった、あ、そうか、その撮影会が夜やったんやな。
そうですそうですそうですね。
で松の木が、立派な松の木があって、で自販機、
なんかちょっと細い月も出てましたね今ね。
ああ、出てましたか。
ああ、
はい、まあっていうような、
ありがとうございます、
まあ、ベンチに座ってちょっと、はい、夕焼け眺めてたとか、そうなんですかね、
はい。
今回のモデルさんは神戸電鉄親善大使のあゆさんです。
ああ
、夜の時間帯はオプションとして花火がついていました、
はいはい、うん、あ、そうですか。
写真を送るのでアクセスしてください。
ありがとうございます。オプションがついたりする
んですね。何だそのオプションって。
まあまあおまけっていうんちゃいますか。ちゃうかな、
この方です。
この人があゆさんという人ですよね、
はい。
あ、かわいい人ですね、
はい。なんかいろんなものを持たせて写真を撮るっていう、あの電車の吊り革とか、
あ、電車吊り革、
しかもハート型ですよ。
あ、いやいや、
あと
仮面もかぶってますね。
あとこれちいかわですね。
あ、そうですか、
はい、あのキャラクターです。
あ、そう、
阪急電車と確かコラボレーションして、なんかちいかわ号っていう電車が今阪急で
走ってるんです。
走って、今かどうか分かんないですけど
走って
ましたね。でそのちいかわの巨大ぬいぐるみを、
はい、
うん、その女性の方が持って、
はい、さん
でそれを樋口さんが、
はい、
まあ、2人を撮影して、あ、でこれがその花火の、
あ、
夜は花火がついたっていう
ですね、はいはい。
あ、要はそのあゆさんっていう方が花火をする、
はい、
でそれを樋口さんが写真で撮るっていう、
それがオプションやったのかな。オプションというかおまけやったのか分かりませんね。いわゆる線香花火ですね。
そうですね、
あのジューサーの花火みたいな、上でドーンって、あれではないですね。あゆさんあれ
ジューサーの花火、音すごかったな。
ああ、大きかったでしょ。
あれ8月ちゃうかったっけ、元々。
いや、あれあの万博で伸びたんですよ。
もう一緒やらんかったらええのに
な。なかったね。警備員さんが頼んでね、
うっさいだけやん、な、
も
うこの北摂の人間はね迷惑しとるんですよ。あの花火でうるさなかったですか。
いやいや、まあまあそらしゃみんなが楽しんでるやから、
いや、まあ、いらいな、あんないらん、うん、
まあ、
やんな
あかんで、
うん、あ、そうか、うん、俺はもう花火嫌いやね基本的に。
いや、私も好きでないけども、うん、まあしゃあない、それは。
花火ってあれですよ、ちょ、うん、あの別に樋口さんのこのモデルさんをバカにするわけじゃないんですけど、めちゃくちゃ危ないですからね皆さん。花火ってなんかみんな安全にねできてると思ってるじゃん。あれ本当一歩間違えたら指吹っ飛びますからね。これガチなんですよ。本当に危ないんで気をつけてくださいね。花火はマジで。花火するぐらいだったら山行った方がおもろいと思うけどな。
それは趣味の問題。
いやいや、本当危ないんですよ花火は。マジで危ないんですよ。
分かってる分かってる分かってる分かってる。
いや、それは市販のやつはちゃんと安全基準もクリアしてるけど、本当一歩間違えたら腕なんか簡単に吹き飛びますからね。それぐらい火薬は怖いんで、うん、だからまあこのあゆさんも要はそんな危ないもん持ってるなって僕はちょっと、
まあ、これは線香花火じゃないですか。
あ、そうですか、
いや、うん、これぐらいいいです
ね。いや、そうですか、うん、まあというような、
はい、
はい、
ありがとうございました。
樋口さんの
いろいろサービスしていただきましてね、ありがとうございました。
ちょっと樋口さんが元気になってくれた
ら、ね、よかったですね。もう何よりですよ、
はい、このちいかわのぬいぐるみは書いてくれてますよ。
あ、書いてますね、はい。
阪急電鉄の運転席にあったものと同じもの、
うん、あ、そうか、
受注生産で購入できました、
うん、あ、そうですか。
現在は購入できません。
あ、もうダメになった
ね、はい、これ 大人気あって。
あ、そうです
か。実はね、僕が知ってるお医者さん の診察室にも同じ人形があって、
あ、そうやったん
だ。あ、この人阪急ファンなんや
と思いましたね。あ、分かりますね、それでね、は
い、このぬいぐるみをアイドルのライブで 何回か振り回しています。
ああなるほど、樋口さんも振り回された、
ね、あんなごっついもんはね。
ああそんな大きかったですか。
いや でかかった。こんなあのあゆさんがこう抱えてるやつで
したね、うん、
鉄道部品よりもメンバーの反応はいいです。
ああなるほど、
メンバー、
うん、
誰ですかメンバー、
仲間っていう意味じゃいますかね。
あ、うん、もしくはあれかな、対象、撮影される対象、
ね、ああまあそうかもしれんね、あの愛さんみたいな人ね、
はい、これからもぬいぐるみを、
まあ、でしょう、
はい、これからもぬいぐるみを思いっきり振り回してみようと思います。
ゆうさん、まあ、気づけください、はい、
そうですね、ちょっとあの、はい、手からすっぽ抜けてね、チーカーがどっか川でも落ちんようにしてください。
ほんまですね、
はい、今週の放送楽しみにしています。
ありがとうございます。
はい、
はい、
ゆうさん、あの、はい、いろいろまたあの万博のね、
そうです
ね、あのレポートもちょっとお待ち、
ね、
何されたんか分かんないですけど、
ね、
ちょっと楽しみです。樋口さんが万博で何すんのかなっていう、それこそなんかね、釣り革でも持って行って、なんかあのね、空飛ぶなんか飛行機タクシーみたいなやつの中でこうやったとか、そんなんですかね。
あ、いや、
釣り革をやったとか、
ね、はいはい、ありがとうございました。
あとはね、
はい、
NPO 自活券、
はい、
自転車活用推進研究会さんからいただいたのと、
はい、とな
んか NHK ラジオとかで、
はい
はい、自転車青切符スタートまで半年っていう放送されたとか、
いやいやいや、なるほどなるほど、
はい、あとは第4回自転車のあるまちづくり地域交流会っていうのをこれからされるらしいです、うん、ちょっとこの NHK のところ気になるんで見てみますね。これもうすでに終わってるんですけど、
ああなるほどなるほど、
10月16日木曜日、
うん、
18時30分頃から10分程度、
うんうん、ああそうやったんですか、
N ラジのニュースのしゃべり場というコーナーにおいて、
お
自転車青切符スタートまで半年、
うん、
違反の境界線と今後の課題というタイトルで、小林さんというのは多分理事長の方なんですけど、小林がしゃべります。
あ、小さんのね、
はいはい、お時間が許すようでしたらお聞きください。
あ、ですね、
生放送なので、天変地異で緊急に番組内容が変わる場合が、
うん、それはそう
ね、まあ、あります。まあまあもうすでに終わってるんで、はいはい、変わったところで僕らは聞けないんですけど、
ですね、
はい、まあ、これもちょっと確かに気になるっちゃ気になりますよね。
そうですね、小林さんという方のお声も聞きたかったですね、いっぺんね。
あ、そうですか、
うん、
聞いてください。
いやもう聞きませんけど、終わったらもう聞けませんもんね。
はい、まあ、そんな NPO 自活研様からと、
はい
は
い、
あとはこのよく僕らに お便りくれるあのオフィスメインの鈴木さんという、
はい、そうですね、
まあ、方がいてはるんですけど、はいはい、この方が、若狭観光、若狭湾観光連盟、
お
実感若狭、若狭、若狭時間、
うーん、
福井県敦賀若狭観光体感フェア開催のお知らせを送ってくださっております。
ちょっとセットになってるんですよね、若狭と敦賀がね。
そうですね、
あ、なるほどね、
はい、まあまあ、
あれとこですもん、あの辺ね。
そうですね、うん、あ、ただこれももうすでに終わってますね。
あ、そうか、ちょっと、はい、古かったですね、
ごめんなさい、
すみません、
まあまあ、そういう、あ、11月にもあるみたいですね。
あ、そうですか、はい、
はい、
というわけで、ま、ホームページ確認してください。
しかも大阪でありますね、
あ、今回はね、
はい、11月1日と2日に万博記念公園、
うん、
東の広場ですね、住所でいうと吹田市千里万博公園1の1、
なるほど、
入場料500円で、
はい、
何のイベントがあるんだろうこれ、
うん、
ね、第41回ロハスフェスタっていうのに
出ては
その出てはるんですよね、その福井の若さの方が。
ああなるほどね、
はい、っていうことみたいです、
ね、まあ宣伝に来てはるわけですよね。
そうです ね、
PR っていうかね、
内容書いてますね、伝統工芸体験、
なるほど、
若さ塗り橋、
ああそれね、
の研ぎ出し屋体験、研ぎ出し体験、あ、これ結構面白いですよ、うん、僕一回あの子供がやってるの見たことあるんですけ ど、
結構
ど
僕はそれ塗り橋使ってますよ今も。
あ、今も使ってます、うんうん、ちょっと綺麗な
あ
の、ね、貝が掘り出されてるやつですよね、
はい、
うん、はい、あ、アワビの貝殻や卵の殻が埋め込まれている若さ塗りのお箸を研ぎ出し、
うん、はい、
若さ塗り橋お箸を完成させる
うん、
っていうことですね、
はい
はい、あとはウェルビーイング体験なんですか、ウェルビーイングって、まあ、快眠カウンセリングと か、 なんかそんならしいですね。
そうですか、
はい、
はい、
あとはサスティナブル体験なんですかね、これ
ちょっと翻訳してもらいたいですね。
アップルサイクルビーチクラフト体験、アップサイクルか、海ごみをアイデアや工夫を凝らして新たな価値を生み出すことで創造的再利用を行うなんかよう分からんですね、ブレスレットやイヤリング、俺もブレスレットやイヤリングを作るだけの方がいいんちゃいますかね。
あ、いや、その素材として 海ゴミを使うということですよ。
あ、なるほどね、
海ゴミって言うとまあ言い方悪いけどね、はいはいはいはい、海に落ちてるもんとか
確かに確かに
多分そういうことちゃいますか、
はいはい、あとは食と旅の魅力発信とか、はい、なんかまあいろいろされるそうなので、はい、大阪の方は1日と2日11月、
はい、まあ、要注意です
ね、チェックですよね、
はい
はいはい、あとね松井さんから、
はい、
いただきました、
はい、ね、何キロもあるお便りいただきました ね
3通いただきまして、
うん、大きいですよ、
まあ、いろんな鉄道の、鉄道はなかったかな、
鉄道よりもむしろあの毎日新聞さんの、
そうですね、私の毎日を大量に送ってくれて、
はい
ね、はい、あとはなぜか候補羽引きのっていう、ね、
まあお住まいになってるところ
の地域で、あ、大阪府羽引きの市の
勉強生ということ
ですね、そういうことですね、はい、あの 6月号なんですかね、うん、令和7年6月号が送られてきたりっていう中でですね、これですね、全日本男子連盟、
はいはい、そうですね、
第15回定時社員総会っていうのが、
うんうん、
まあ、あったという、
はい、まあ、僕も友達も何人か入ってましたからね、
あ、そうですか、
はい、
あ、これどこ、
恐ろしいですよこのアルコール中毒というの
は、まあね、もうね、はい、これはまあ難しい問題ですよ、
あ、難しい難しい、
本当難しい、今回言った伏見なんて避けないと成立せえへん町やしね、まあそれ自体がおかしいかもしれないんですけど、
まあまあね、まあ、うまく使っていただきますとね、
なかなか
それがなかなか使えないんですよね、
うまくは難しいです
ね、なかなかあの、ね、もうバーッとはまり込んでしまう人があって ね
これはね、もうね、僕はね正直言いまして、まあ、これ酒好きの方には怒られるかもしれないんですけど、まああのニュージーランドとかあれオーストラリアもそうやったかな、
うん、
もう今後一切タバコをね若い方が吸えなくして、でもうタバコなくすっていう方向に行ってるんですよ、
あ、そうです、
2014年以降やったか な、
ね、
生まれた方はもう一生タバコ吸えないみたいなね、
な
だからそういうの確かニュージーランドやったと思う、ちょっと間違ったら申し訳ないんですけど、
まあ、あの辺極端なことしますからね、
はい、まあ、あれもまた、ね、政権変わったら変わったりするかもしれないですけど、まあ、
すすす、
ただまあアルコールとまあ、ニコチンとちょっと似て非なるものかもしれないんですけど、依存性が高いという意味ではまあ多分両方、
まあ、そうでも共通点ですね、
まあ、アルコールよりもニコチンの方が高いっていう人もまあたまにいますけど、ただなんか僕の感じではニコチンの方が依存性はあるんちゃうかなと思ってるんですよ、なんとなくね、まあ両方体験したことあるんで、ただそれぐらいね、多分アルコールもおそらく存在する限りはもうこのアルコール依存症の問題は絶対なくならないから、もしなくしたんやったら多分ね、もうアルコール禁止するしかないです ね、はい、
もうそれ禁止したら、
はい、
もう全てが成り立たんでしょう、マスコミ関係特に、もうテレビなんか番組見ても飲み食いで、大きなこの頃も公共放送の番組でもレポーターの人が大口開けて生ビール飲んでますから ね、あんな昔なかったんですよ、
そうですね、
うん、はい、最近特にまあね不景気のこともあって、
うん、だからもうみんなそこにしか金使わなくなったんですよ、もうその根源的な依存を解消することにしかお金を使えなくなってきたぐらい日本が貧乏になってきたっていうことだと思うんですけど、ただまあ僕が思う解決策はもう酒をなくすしかないですね、禁止する、
まあ、
禁止薬物としてもう指定して作れなくするっていう、それしかないと思います、まあ、あのこんな小手先のことやってても多分無理やと思います、まあ、それはもちろんやってる人はすごいことやと思いますけど、まあけどもう禁止ですね、酒は禁止っていう、
まあ、あの頑張ってください、悩んでる人もたくさんあると思います
ので、下がり日ですね、
はい、松井さんが警告も陰も含めて送って
くれました、全日本男子連盟、
そう、あのダンとか言ったらバッチつけてる人が時々いますよね、
あ、第62回全国大会は愛知、
はい、
あ、もう19日に終わってます、
まあね、残念ながら
日曜日、
残念ながらっていうか、まあね、
まあ、僕らは行かないですけど、はいはい、愛知県で、
うんうんうん、
ちょうど僕が忘れ物を取りに行ったこの辺り行ってたじゃないですか、岐阜の、岐阜っていうか、まあ、東海地方に翌日が
ね、
あのね、男子会の全国大会があったということですね、
いろいろいい資料をありがとうございました、
はい、以上、
まあ、これぐらいでしょう、
はい、お便り紹介終了、
はい。